ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券 IT サービス部長でいらっしゃいます三好貴之さんと一緒にお送りしてまいります。スタジオにお越しいただきました。三好さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はどんなお話を伺いそうでしょうか。
はい、本日はですね、4月の25日に、第25弾の配布が始まりました、マンホールカードというものについてでご紹介できたらなと思っております。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、皆さんマンホールカードってご存知ですかね。
よく道路に埋め込まれてるあのマンホールですよね。
そうですね、はい、埋め込まれてるマンホールがデザイン化されてまして、はい、それを、カードを貸して配布されていて、正式にはご当地マンホールカードというような形で呼ばれているみたいです。
なんか一時ブームのあったダムカードみたいな感じですかね。
そうですね、まさにおっしゃる通り、ダムカードに似たものになっておりまして、はい、こちらがですね2016年の4月から第1弾の配布が始まりまして、今年の4月25日第25弾の配布までで、累計1151種類、737自治体、3団体というところから発行されているというふうに、なっております。
第1弾の配布からもう9年が経つんですね。
そうですね、私も今回調べて初めてそんな歴史のあるカードなんだなということを知りました。
はい、はい。
で、マンホール、先ほどお話出ましたが、マンホールカードはですね、2007年から始まっております、ダムカードを参考にしておりまして、大きさなどもですね、ダムカードと同じ、横が63ミリ、縦88ミリという標準的な、トレーディングカードのサイズの大きさとなっております。
はい。
でですね、マンホールカードの元ネタになる、先ほど、こちらもお話してましたご当地マンホールのデザインはですね、ちょっと古いデータなんですが、2016年現在で1700の自治体で合計1万2000種類ほど存在するというふうに言われております。
かなりあるんですね。これ発祥はどこなんでしょうか。
発祥がですね、こちら沖縄県那覇市でして、1977年に、作成されたのが元祖とされておりまして、
歴史があるんですね。
そうですね、もう50年近くの歴史になっておりまして、きっかけはですね、下水道の普及と市民への関心を高めるため、また環境美化の一環としてデザインマンホールというものが考案されまして、下水道への関心を高めてもらって市民の方に下水道の存在を意識してもらうことというのを、目的とされて作成されたのがきっかけだというふうに言われております。で、この、市民の方に、関心持っていただくっていうところからですね、このご当地マンホールの特徴としましては地元の特産品、果物であったり野菜といったものであったりですね、各地旧跡や自然の風景、また各市のですねキャラクターやシンボル、伝統工芸や地域行事などをモチーフにした、独自の絵柄のマンホールの蓋のデザインとしてといったものがですね、マンホールの蓋のデザインとして採用されているケースが多いというふうに聞いております。
よく旅行に行くと素敵だなって、ね、マンホールの柄見て立ち止まる時あります。
そうですね、カラフルになっているので目に留まりやすいのかなと思いますね。
はい。
で、またこの流れがですね徐々に、全国に広がっていってですね、自治体の個性を表す手段としてマンホールの蓋のデザイン化が進んだのとですね、2000年代以降のインターネットの普及や、SNS の普及によってですね、マンホールの蓋の写真を撮るという趣味が広がり、2016年のマンホールカードの登場によってですね、爆発的に認知されたという経緯になっているというふうに聞いております。
はい。
2025年4月23日付のですね日本経済新聞朝刊の文化面でもですね、マンホールへの愛底知れずという記事が、掲載されておりましたが、今でも根強い人気の表れだと思っております。
私の周りでもですねマンホールの写真をコレクションしている方いますよ確かに
とても綺麗なのでやはりそういう趣味の一つになりやすいのかなと思いますね。で、またマンホール カードを収集している方やまたその写真撮っている方の特徴としましては、うん、旅好き、街歩き好きといったような方、乗り物に乗るのに興味があるとかですね、あと写真好き、 SNS への投稿が趣味といったような、方が挙げられてですね、幅広い層からの、支持されているということとなっております。
はい、
またですね、ご当地マンホール舞台やマンホールカードを収集撮影して楽しむ人たちのことをですね、総称してマンホーラーというような呼称があるそうです。
三好さんもマンホーラーなんですか？
マンホーラーに足を踏み入れたかなっていう、まだそのぐらいかなと思っております。はい、で人気をですね、この人気を裏付けるものとしましては、2015年からですね、マンホールサミットというものが定期的に開催されておりまして、昨年は10月に富山県で開催され、全国から約1万4000人の方がですね、来場されたというふうに聞いております。
フェスのような感じですね。
そうですね。で私もですね、今年の3月からフィリップ証券のシステム関連子会社サイバーコート代表取締役の尾形さんの声掛けでですね、 IT 関連の社員とともにこのマンホールカードを集めるようになりました。
それで今回フィリップ証券さんのこの番組でご紹介してくださったというわけなんですね。
そうですね、はい。で、ですね、今こちらがですね、実際に、我々が集めているカードになっております。
今日持ってきてくださってるんですよ、三好さん。はい、後で三好さんがお見せくださっているね、マンホールカードの写真をホームページ、番組ウェブサイトにですね、ファイナンシャルジャーニーの載せておきます。あ、
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
今もうどのくらい集めてらっしゃるんですか？
今ですね、メンバー総勢で70枚から75枚程度、北海道から福岡まで。
はい。ちょっと見せていただいていいですか？結構カラフルなマンホールのデザインで、アニメのキャラですとか、そのご当地のキャラクターの、ものが、モチーフになってたり、いろいろですね。
そうですね。東京の練馬区はやはりアニメの文化が強いので、マンホールカード4種類ともアニメのキャラクターのデザインになってますね。
私の出身の静岡、沼津は富士山の柄であったりとか、いろいろと。でもこれは結構国内旅行されるきっかけになるかもしれませんね。
そうですね。これ一つきっかけに、ぜひ、行ってみようっていうところで、マンホールだけにとどまらず、いろんなところを巡っていただくっていうのも一つ楽しみになるんじゃないのかなというふうに、個人的には思っております。
下水道広報プラットフォームというところのホームページでも、いろいろマンホールカードのご紹介があるみたいですね。
はい。そうですね。ぜひ、GKP って検索すると出てきますので、下水道広報プラットフォームの方のホームページを訪れていただけると、全種類、見ることができますので、ぜひご覧いただければなと思います。
もしかしたらこのマンホールの柄から時代のトレンドが見つかって、そこから投資のヒントも得られるかもしれないですね。
かもしれないですね。はい、
今日はマンホールカードについて、お話をいただきました。後ほどファイナンシャルジャーニーの番組ウェブサイトに三好さんがお見せくださっているマンホールカードのお写真を掲載しておきますので、よろしかったらそちらもご覧になってください。三好さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券では、お客様第一主義、ネット取引が苦手なお客様には営業スタッフによる対面でのお取引が可能です。日本株や米国株はもちろん、シンガポール株などのアジア株式、外債や私募投資など幅広い金融商品を取り扱っています。どれを選んだらいいかわからないという方にも、お客様からしっかりとお話を伺いながら、経験豊富な営業スタッフが資産運用のみならず、相続手続きなどお客様のライフステージに寄り添った商品をご紹介します。またすでにお取引に慣れている方には、投資の判断に役立つホットなマーケット情報をお伝えし、お客様のお考えやご意向に添える証券会社を目指しています。ここがわからない、こんな商品はないのか、そんな時はぜひフィリップ証券の営業スタッフにお気軽にご連絡ください。お客様お一人お一人のご希望に沿ったサポートを提供してまいります。フィリップ証券 Your Partner in Finance。 当社が取り扱う商品等には、価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずお読みください。フィリップ証券株式会社、金融商品取引業者関東財務局長、金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券は、わかる変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。 いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援など、お客様のニーズに合ったご提案が可能です。フィリップ証券は金融のマーケットに興味を持ち、そこから国際情勢などをご自身で学んで、今では各方面で活躍されている小倉優子さんを公式ブランドアンバサダーとしてお迎えしました。 Your Partner in Finance フィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
ここからはエコノミストでブリックス経済研究所代表門倉隆さんとともにお送りしてまいります。門倉さんとお電話がつながっています。門倉さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今回はインドで急成長する AI 人工知能市場というテーマでお話を伺ってまいりますが、現在インドでは生成 AI 人工知能の開発が活発になっているそうなんですけれども、そもそも生成 AI とはどのようなものなのかからお話しいただけますでしょうか。
はい、生成 AI というのはですね、あらかじめ学習したデータをもとに画像ですとか文章、音楽、デザインを新たにこう作成していく人工知能のことなんですけれども、はい、まあ、これまでの AI と違うのは、またこうゼロからですね、コンテンツを作成する学習能力を備えているという点なんですけれども、はい、でこの生成 AI というのはまだ登場して間もないんですが、まあ、その技術すでに実用レベルに達していまして、まあ、現在はスマートフォンのアプリですとか、パソコンのウェブサイトなどで、さまざまなサービスが提供されるようになっています。
はい、今なぜインドで生成 AI の開発が盛んに行われているんでしょうか。
はい、インドはですね、AI の開発に取り組む優秀な人材が、豊富であるというのが一番の理由になっています。
はい。
もともとですね、インドは IT 人材が豊富だったんですけれども、それまで IT 開発に取り組んでいた人材の AI 開発への転換というのが今急速に進んでいます。
はい。
で、昨年の時点でインドの AI 人材、世界第3位のボリュームになっておりまして、世界の AI 人材の 16% が今インドで占められるようになっています。
そうなんですね。
はい。で、AI の開発はですね、アメリカですとか、先進国の AI 企業から、外部受託、アウトソーシングという形で行われています。
はい。
で、インドはですね、AI 企業のアウトソーシング先としてはですね、圧倒的な国際競争力を持っています。
はい。
英語力に優れている上に教育水準も高くて、AI 開発で重要になる理数系に強いという、特徴がございまして、
はい、
しかも優秀でありながら、一人当たりの雇用コストがですね、国際的に非常にこう安価になっています。で、チャット GPT を開発したアメリカの AI 企業、オープン AI、こちらはですね、インド人 AI 開発者の雇用を今大幅に増やしておりまして、
はい、
過去6ヶ月間でですね、67% も雇用を増やしています。オープン AI にとってですね、インドは現在世界第2位の市場になっています。
そうなんですか。そのぐらいまでに規模が拡大しているんですね。AI 開発に携わるインド人の方が多いというのは、カースト制度も影響していると聞いたんですが、いかがでしょうか。
はい、そうなんですね。インドでは今なお厳格な身分制度のカースト制度というのが根付いているんですけれども、
はい、
でこのカースト上の身分に応じてですね、それぞれ職業というのがあるんですけれども、
はい、
IT 技術者ですとか AI 技術者といったこう新たに誕生した職業についてはですね、カースト上のこの縛りといいますか規定がこうないので、
はい、
カースト上の身分に関係なくですね、能力さえあれば、誰でもこう IT 技術者ですとか AI 技術者になれるということで、こういった職業に就く人が増えているというところもあります。
なるほど。インドが独自に開発したオリジナル AI というのはあるんでしょうか。
はい、最近ではですね、アウトソーシングだけではなくて、
はい、
インド独自で AI が開発されるようになっています。
はい、
で、有名な AI 企業としてはですね、クルトリムという企業があるんですけれども、
はい、
こちらのクルトリムというのはサンスクリット語で人工的なという意味なんですけれども、
はい、
2023年の4月にですね、インド南部のベンガルールで創業したばかりの企業です。
はい、
で、クルトリムはですね、2023年の12月に、まあ、インドの22の言語から情報を習得することができて、まあ、10言語で文章を生成できる、独自のですね、大規模言語モデルというものの開発に成功しています。
もう成功事例があるということなんですが、こうした生成 AI の普及は世界経済にどのような影響を及ぼすんでしょうか。
はい、生成 AI の普及というのはプラスの影響とマイナスの影響があると思うんですけれども、はい、プラスの影響としてはですね、やはり生産性の飛躍的な向上というのが挙げられるかと思います。
はい、
例えばですね、アメリカの全米経済研究所の調査によりますと、生成 AI を活用することで、コールセンターにおける顧客サポート担当者の1時間あたりの問題解決件数がですね、増加していって、生産性平均 14% も上昇したというような報告があります。一方ですね、マイナスの影響としては、やはりこの生成 AI にですね、雇用が奪われる懸念というのがあるかと思います。
はい、
まあ、オープン AI は生成 AI のですね、活用に伴う時間短縮効果が、まあ、様々な職業に及ぼす影響というのを試算しているんですけれども、はい、それによりますと、生成 AI により雇用が脅かされる可能性が高い職業としてですね、
はい、
数学者ですとか税理士、会計士、監査役、記者、ウェブデザイナー、ホームアシスタント、裁判所、書記官、それから私の職業なんですけど、調査研究者ですとか、
はい、
翻訳家、詩人、作詞、創作家、広報専門家、動物科学者などが挙げられていました。で、まあ、これらいずれも高収入の職業で、まあ、生成 AI は高収入の職業への影響が、まあ、大きいということです。
はい、
で、その一方でですね、生成 AI の影響を受けづらい職業もありまして、まあ、それが、まあ、アナログチックな職業なんですが、
はい、
バス、トラックの運転手ですとか、アスリート、調理師、食肉、鮮魚加工業者、給仕、大工、配管工、塗装工、石膏、油田作業員などが挙げられています。
もうそ今後の職業の選択にも本当に影響を与えますよね。
はい、
実際のところ生成 AI が普及していきますと、プラス面とマイナス面のどちらの影響が強く現れるとお考えですか。
はい、これやはりその私たちがですね、生成 AI をどのようにこう活用していくのかで、まあ、結果は変わってくると思うんですけれども、
はい、
まあ、生成 AI をこううまく活用することができるのであれば、まあ、生成 AI に仕事を完全にこう奪われるというですね、最悪のシナリオというのはまあ回避されてですね、AI によって私たちの仕事がですね、部分的にこう自動化されていく程度にまあ、とどまるのではないかなということです。
はい、
で、もし生成 AI によって、まあ、雇用が奪われずにですね、部分的な自動化によって生産性が飛躍的に上昇していくということであれば、これは世界経済にとってですね、トータルで望ましい結果をもたらすのではないかというふうに見ています。
はい、
アメリカのゴールドマンサックスはですね、生成 AI をうまく活用することができれば、まあ、雇用への影響を最小限に抑えられてですね、生産性の大幅な上昇によって、まあ、世界の GDP が年率 7% 上昇すると予測しています。
はい、今回はインドで急成長する AI 人工知能市場について門倉さんにここまで伺ってまいりました。どんどんどんどん飛躍しそうな勢いですね。門倉さん、ここまでどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
そしてスタジオからはフィリップ証券 IT サービス部長三好貴之さんにご登場いただきました。三好さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ファイナンシャルジャーニー、そして現在抽選でプレゼントが当たるリスナーアンケートを実施中。詳しくはファイナンシャルジャーニーホームページへ。 Your Partner in Finance。